構成管理1に続いて2の方を始めさせていただきます。講義を始める前に予備知識として、ちょっと皆さんの、今日の受講者の皆さんの、傾向を知りたいので、簡単に挙手をしていただきたいんですけども、自分の会社で、実際のそのプロジェクトのマネジメント、もしくは、実際の作業者として、活動してらっしゃるっていう方は、ちょっと挙手していただけますか。ほとんどですね。はい、分かりました。で、もう一つの質問は、自分の企業の中で構成管理のツールを使われているっていう方いらっしゃいましたら、手を挙げていただけますか。ちょっと減ったかもしれないですね。はい、分かりました。そうしましたら、このスライドの内容を、その傾向に合わせてご説明していきますので、始めさせていただきます。構成管理には1に続きまして、実践できるようになるというところがテーマです。で、ゴールは2つありまして、1つ目は、組み込みシステムのソフトウェア構成管理が実践できるようになるという話です。で、この内容には2つキーワードがありまして、まず組み込みシステムというところと、それから実践できるようになると、この2つです。ですから、一般的に構成管理と言いますと、エンタープライズ系と言いますか、ビジネス系の話が多いわけですけども、この講義は組み込みということにフォーカスを絞ってお話しいたします。それからもう一つは実践できるようになるというところにフォーカスしています。で、もう一つはソフトウェアの品質向上と構成管理の関係を知り、実際の組み込みソフトウェアの開発プロジェクトにおいて構成管理がどのような役割を果たしているのかが分かると。このゴールにおけるキーワードは、このソフトウェアの品質向上というところと、構成管理の関係を知るというところが一つ。それからそのソフトウェアの開発プロジェクトにおいて、構成管理がどのような役割を果たしているのかが分かると。この2つが重要ですので、覚えておいてください。で、全体の構成ですけども、アジェンダとしましては、まずイントロダクションで、構成管理に関するトピックスをいくつか紹介します。それからステップ1でソフトウェアのプロジェクトと構成管理で、ステップ2でベースラインの設定、3で構成管理実施前の計画で、4で構成管理の実践で、5で構成管理ツールによる効率化と、このような流れでやっていきますので、ご承知お願いします。まずはイントロダクション。構成管理に失敗するとどのようなことになるかというトピックスを1つ。これは日経ものづくりの2004年4月号から取ってきた話題です。2003年の12月にディズニーランドのスペースマウンテンが脱輪事故を起こしました。これはディズニーランドで事故が起こったということで、ちょっと話題になったと思いますけれども、どんな事故かといいますと、左右の車輪を支える車軸、ちょっと行き過ぎちゃいましたね。車軸が軸受けに対して、ここの車軸と軸受けですね、が正規の寸法よりもわずかに小さくて、車軸と軸受けの間に大きなクリアランスが生じて、車軸に過大な負荷がかかって、車軸が疲労破壊したことが原因でしたと。で、なぜそんなことが起こってしまったかといいますと、この事故はここに書いてありますように、構成関連のミスから発生したっていうクエスチョンがあります。で、もともとスペースマウンテンの車両はアメリカから輸入してたんですけども、部品の安定供給のために国内の汎用品を利用することになりました。消耗品を現地調達するというよくある話ですね。よいしょ。で、その時、軸受けと車軸の径をもともとインチ仕様だったものをミリメートル仕様に変更と、ここで誤差が発生しました。で、変更は旧図面に手書きで新しい寸法を書き加えることで実施されたんですが、ドキュメントコントロールセンターには提出されずに、担当者だけが新図面を持っているという二重管理の状態になりました。ここで構成管理が失敗したわけですね。ドキュメントコントロールセンターを持っているってとこが、そのディズニーランドすごいなと思いますけど。で、その後、 メンテナンスのために車軸だけがドキュメントコントロールセンターの図面で作られ、新図面の軸受けと旧図面の車軸の組み合わせができて事故が起こりました。これですね、この軸受けの方は日本の管理してたミリメートル図面で作られて、こちらの車軸の方はインチ図面で作られてしまったので、そのインチとミリの誤差によってここに予想外のクリアランスが発生し、事故が起こっちゃったという構成管理の失敗により事故が起こったという例です。で、次ですね。ソフトウェアだけではない構成管理という話です。1の方でも話がありましたけども、今はハードウェアも構成管理が必要な時代です。なぜかと言いますと、近年プログラミングすることができる LSI である FPGA が組み込み製品にもよく使われるようになりました。FPGA は HDL などのハードウェア技術言語であるとか、それからシステム C などのシステム設計言語で記述することができます。そうなるとソフトウェアと同様にソースコードを構成管理で、構成要素として管理する必要が生じてきます。ですからこれハードウェアといっても、これプログラミングするわけですから、もう回路というよりはソフトウェアと同じようになってきましてる、なってきてますので、構成管理はこのソフトウェア技術者だけが知っていれば良いという技術ではなくなりつつあります。で、もう一つ、このハードソフトの構成も一意に認識する必要があります。組み込みシステムの場合は、ソフトウェアのハードウェアとソフトウェアの構成も一意に管理しないと、システムが同じような振る舞いをしない場合があります。この図にありますように、ソフトウェアだけの構成管理がちゃんとされていたとしても、ハードウェアのバージョンも特定できないと同じように振る舞わないっていう場合は容易に想像できると思うんですけど、そういう場合もあります。次にリスクマネジメントと構成管理。今日の全体のイントロダクションの中でお話ありましたけども、組み込みシステムのリコールっていうのを最近話題になっております。で、フィールドで不具合が発生したらどうなるか。不具合を含んだ構成要素がどのプロダクトのどのバージョンに含まれているかというのを速やかに調べて、必要なら製品をリコールする必要があります。これに遅れると企業としてダメージを受けるってことですね。そこで求められるトレーサビリティ能力。トレーサビリティ能力は古くは1の方の説明ではありましたけども、ハードウェアの不具合に対して求められてきました。どの部品が不具合を起こして、それはどこに含まれているかっていう話ですね。で、製品の重要な機能を今はソフトウェアが実現している昨今ですね、トレーサビリティのためのソフトウェア構成管理が求められています。リスクマネージメント日頃から実施し、不具合に対するトレーサビリティ能力を強化しておかないと企業を潰しかねません。そのソフトウェアが時限爆弾になっちゃうということですね、製品の。そこで構成管理は製品の品質を支える鍵となっていると。で、まずなぜかっていうところの一番の原因は、人間は過ちを犯しやすいです。悩んじゃったりする場合があります。で、ソフトウェアは人間の頭脳によって作り出される知的成果物です。これは最初の方の講義で知的財産の話がありましたけど、その通りで知的成果物です。で、そのソフトウェアをきちんと管理できるかどうかが製品の品質を高めるキーポイントとなります。で、ソフトウェアは技術者が日々の作業の積み重ねで築き上げる成果であるため、人間のミスが入り込みやすいという危険性を含んでいます。で、構成管理は品質の向上に役立つという話で、構成管理はこの機器を組織やプロジェクトの中で最小にするような取り組みのベースとなります。で、次がですね、ソフトウェアプロジェクトと構成管理という話題です。ソフトウェアプロジェクトと構成管理。構成管理はプロジェクトマネジメントと一緒に考えていく必要があります。個人の活動だけの中で閉じないということですね。で、また構成管理はソフトウェアの品質向上、品質保持と密接な関係があります。 で、これらの関係を理解するためにあるソフトウェアプロジェクトチームを想定し、そのプロジェクトの成果物の品質を向上するために構成管理がどのような役目を果たしているかのいるのかというのを見ていきます。ちょっとシミュレーションしてみるってことですね。で、ちょっと原点に戻りまして、プロジェクトと構成管理の最初の接点を考えてみます。品質を意識していないプロジェクトでは、自分たちの作成したソフトウェアが自分の思い通りにできたかどうかをどのような方法で確認するのでしょうかと。これは皆さん、もう企業に入社されて、すでに最初の時頃から、ルールなり規則なりが、あったと思うんですけども、もっとずっと昔に戻っていただいて、最初に自分がこうプログラムを作り始めて、こういろいろやってみて、例えばゲームであるとかそういうものを作ってみたというような時を思い出してください。で、まずはコンパイラーエラーが出ないようにして、成果物を実際に動かしてみて、いろんな使い方をシミュレーションしてうまくいったかどうかを確かめるでしょうと。こうバグがあったら、これは何でかなと考えて、いろいろこう試行錯誤をして作り込んでいくっていう、そういう流れですね。で、ここで重要なのは、いろいろな使い方という部分が個人の能力に依存していて場当たり的であるということに注意してください。そこで不具合があればソースプログラムを修正し、修正したファイル、成果物は前回のファイルに上書きされます。前のバージョンは消えてなくなると、まあ、取っておく場合もありますけども、大抵はどんどん作り込んでいって上書きされちゃうことが多いと思います。で、プロジェクトの進行をじゃあシミュレーションしてみましょう。まずソフトウェアの品質を意識して、プロジェクトが品質を管理しようとした状況をシミュレーションしています。ここに1の方で出てきたような同じような縦横の2次元のマトリックスがあります。要求仕様をまず何するか、そのさっき言ってた個人でトライアンドエラーでやっていたことを少し一歩進んで、要求品質を管理しようとした場合何をやるかっていう話で、まず考えるのが、要求仕様を定義してテスト仕様を作成し、で作成したプログラムに対してテストを実施するとという流れをやると、そういうふうに思います。まず要求仕様を定義してテスト仕様を作り、その仕様に対してテストを行い、テスト結果が出ると。これは先ほど の個人でやってた場当たり的なやり方を一歩進んだ形です。で、次、ドキュメントの構成を管理する必要性が発生。で、まあ、当然ですけど、1回で全てのテストをパスすることはあまりないですね。で、テストが通らなかったら不具合を特定し、プログラムを修正します。で、不具合がありそうな部分のプログラムを修正し、2回目のテストを実施してしましたと。で、2回目のテストで全てのテストをパスしたっていうのが、このちょっとシミュレーションのストーリーですけども、で、この2回目のテストでこの要求書1に対してテストを行って、全部パスしたので、その使用位置を確認済みと、確認できたっていう、ここの一貫性の部分が結構重要なわけですね。で、次、追加仕様が発生します。で、不具合は収束しましたが、今度は要求仕様が変更になりましたと。要求仕様が1から2に変わったと。で、変更された要求仕様に合わせて、またテスト仕様やプログラムを変更し、2回テストを実行してパスしましたと。2回テストして、ここでパスして仕様2が確認ができた。で、プログラムの変更とその頻度で、まあ、これまで簡単なシミュレーションしましたけども、過去4回のプロジェクトの推移から、このプログラムの変更頻度が高いことが分かります。同時にプログラムが損失した時の被害も大きいことが容易に想像できます。このプログラムは、 最初の方に言いましたように、こう、人間とかエンジニアの、こう成果物ですから、ほとんど人件費ですよね。ここの部分がこうハードディスクが消えちゃったりしてなくなったりすると、損失はかなり大きいですと。かつ変更もものすごい頻度が発生すると。ですから変更頻度が高くて損失被害が大きいですから、まあ、構成管理の重要度としては一般的にはここが高いと。またプロジェクトの進行の節目、まあ、イベントの発生時にプロジェクトに関わるドキュメントセットを特定し、その時点の構成を戻せるようにしておくと、プロジェクトの分岐点の状態を保持することができることが分かります。この仕様の1と2を確認できたっていう状態っていうのは、こうポイントとして高いということですね。ここの一貫性っていうのは重要です。ここでもう一回おさらいしますと、ソフトウェアプロジェクトの品質管理では、構成要素のバージョン管理、この縦方向のバージョン管理と、ある時点でのシステムを特定するための管理、この横方向の管理、この2つの面を意識することが重要です。1の方でも説明しましたが、これ重要なんで、もう一度説明させていただきます。この縦方向の管理と横方向の管理っていう、この2つの側面っていうのをちょっと覚えておいていただきたい。実際にプログラムは他の構成要素よりも変更頻度が格段に高いので、変更管理の効率化を考える必要がありそうです。フォルダーの管理で追いつかない、または効率が悪い場合がありますと。要するに他の構成要素よりもここの変更の頻度はものすごい高いということですね。で、プロジェクトシミュレーションのまとめ。まず構成要素の変更の頻度の違いを認識してください。プロジェクトが扱う構成要素の種別の違いによって変更の頻度や変更のトリガーが異なることが分かります。特にソフトウェアの変更の頻度が多いことが分かります。構成管理の構成要素の一貫性、プロジェクトに対して発生したイベントによってはプロジェクトに関する構成要素のセットを1位に特定できるようにすることが有効であることが分かります。いわばはまってしまったときにテストをパスした時点に戻ることができるというメリットがある。それからプロジェクトチームと構成管理という意味では、例示した構成管理の状態を示す2次元の表がありましたが、この内容はプロジェクトメンバー全員が同一の意識レベルで認識していなければいけません。プロジェクトメンバーの一部が構成要素の変更管理のルールを守らずにソフトウェアを作っていたので意味がありません。要するにプロジェクトのメンバー全員が同じレベルで認識していなければあまり意味がないということですね。このスライド非常に重要なのでよく覚えてほしいんですけども、暗黙知による構成管理を脱却しましょうと。人の入れ替わりの少ないソフトウェアプロジェクトでは自分たちの頭の中かっこ暗黙知でソフトウェアの構成を管理できると考えがちです。実際にできちゃっているんですけども、例えば彼彼女に聞けば過去のことは全てわかるとか、あと彼彼女に任せておけば大丈夫だよと、あとは例えば A さんの他にも B さんが知ってるから大丈夫っていうような、そんな感じですね。要するに頭の中でうまくいっているという状態です。しかしここは大事なんですけど、企業組織全体でソフトウェアの品質を管理し、製品の出荷後においても顧客への責任を果たすことを考えるのであれば、ソフトウェアの構成管理は明示的に行う必要があります。正確かつ迅速な不具合対応には明示的な構成管理が必要です。また彼彼女というのは間違う可能性も、プロジェクトからいなくなっちゃう可能性もあります。で、暗黙知を明示知に変える取り組みによってソフトウェアの品質を確固たるものに変えることができると。構成管理は、 アメリカとか日本よりも欧米で進んでいて、日本では経済産業省 その統計調査でも、そう進み方が遅いという結果が出ているんですけども、それはなぜかって考えると、ここにこの絵にあるように頭の中でできちゃっているっていう状態があるからと思うんですね。で、日本のじゃあ組み込み製品が欧米 の, もの、製品よりも品質が悪いかというと逆にいいという評価を受けていると思います。それはこの暗黙知の中でできている範囲の中で構成管理も一緒にできちゃっているからだと思うんですけれども、いつまでもそうかと言いますと、それはなかなかそうではないでしょう。今後そのソフトウェアの容量というのはどんどん増大していくでしょうし、このようにそのこう任せと彼と彼女が知っていればいいということでは済まなくなってくるはずです。その時に明示的な構成管理ができていないと非常にこう致命的なわけですね。それと先ほど言いましたようにトレーサビリティという意味では不具合があった時の構成管理というのはきちんとできているという必要があります。次、まず、ベースラインの設定について説明に行きます。構成管理のベースライン、システムの管理者が定めた、システムのある時点の構成をベースラインと呼びます。これまあちょっと先ほど来から説明をしてますので、ちょっと簡単に飛ばしていきますけども、こういったそのさっき言ってたテストを確認できたっていうこのベースラインというか一貫性が求められる部分というのは必ずありますから、こういうところがベースラインとして設定されます。組み込みソフトウェアの場合、新規からのスタートということはあんまりなくて、システムをどのように分割するかとか、どこをベースラインにするかということで、後の構成管理に影響を与えます。で、もう一つちょっと違う面で、要求仕様のベースラインという考え方というか、もあります。それは何かと言いますと、例えば要求仕様がまあこうちょこちょこちょこちょこ変更されるっていうことはよくあると思うんですけど、こう要求仕様 A っていうのがあって、それが A'A2' とこう変わっていくと。で、場合によっちゃ A2' からまた A1' に戻っちゃったりしてっていうようなことをひっきりなしにやっていくと、これは不安定になって不具合を収束していきません。で、要求仕様の設計は上流できちんと分析した後に要求仕様のベースラインを定めること必要があります。まあ、大雑把に言うとこういう感じですね。要求仕様 A から B に移るときは、大きいところできちんと分析が済んでからこっち側に行くと。で、思いつき感覚で要求仕様を変更し、構成要素に手を加えると手戻りがたくさん発生してしまう。で、手戻りを最小にし、不要なベースラインを減らすには、要求仕様の変更はプロジェクトマネージャーの判断を仰ぎながら慎重に行いますと。勝手にちょこちょこやってると収拾つかなくなるっていう経験が多くあると思うんですけども、それは良くないってことですね。次に、ソフトウェアライフサイクルプロセスにおけるベースラインの設定。ウォーターフォールプロセスモデルにおけるベースライン。ウォーターフォールプロセスの場合は結構簡単なんですけど、ウォーターフォールですから、こうやって要求定義、基本設計、施策、検証してリリースというような流れがありますね。で、このプロセスからプロセスに移るところが、まあ、ベースラインの設定のタイミングとしては、まあ、当然あっても不思議じゃない。で、特に製品をリリースした時の、タイミングっていうのは、間違いなくベースラインになりうるタイミングです。で、プロセスを移行する際にベースラインを定めましょう。それから、最近話題のっていうか繰り返し型のプロセスモデルのベースラインの場合はどうするかと。繰り返し型って言いますと、まあ例えば、RAP、ラショナルユニファイドプロセスであるとか、まあ、組み込みではあんま使われないと思いますけども、XP だとかといったそういうモデルがあると思いますが、そういう時はじゃあどうなるのと。インクリメンタルだから、どこがこう区切りかっていうのがはっきりしないということがありますけども。それはこの反復の計画を立てる際にベースラインをどこに定めるかを決めておくってことですね。こう繰り返し型プロセスだからといってベースラインを曖昧にしていいわけでは当然のことはない。 もうちょっと細かく言いますと、ウォーターフルプロセスモデルのベースライン設定、これでは、まあ、簡単に言っちゃうと設計審査をトリガーにするっていうのがまあ普通ですねと。で、設計審査において承認された時っていうのは製品に関わる全ての構成要素を一位に認識していけるようにしておくことは重要ですと。それは先ほど言ったようにソフトウェアだけじゃなくてハードウェアも同じであってことですね。で、このステージならば、承認されたっていうことであればその設計部品のコードやドキュメント、ソフトウェアの構成を保存することができます。これ全体のってことです。で、ソフトウェアの変更頻度はハードウェアの部品、これさっき言いましたけど変更頻度よりも格段に多いので、設計審査のタイミングだけで構成を管理すると途中の変更を再現できない場合があります。これは何が言いたいかと言いますとですね、最近のそのマネージメントのサブシステムというかシステムとして設計開発に関する全ての情報管理として PDM プロダクトデータマネジメントシステムなんていうのを使っている企業はあると思います。で、これはソフトウェアに特化したものではなくて設計部品全てに関するものを管理するものなので、こういう審査の途中でというか審査が設計したのタイミングで管理することができるんですけども、ソフトウェアの管理となるとちょっとやりにくい部分があるんですね。この変更の頻度がソフトウェアの場合は非常に多いので、それでは対応しきれないという部分があって、でソフトウェアの管理は SCM ソフトウェアコンフィギュレーションマネジメントのツールで行って、で PDM の、 その設計審査のタイミングでそのソフトウェアのその時点の構成をセーブしておくとというようなやり方をする場合があると思います。で、もう一つ繰り返し型のプロセスモデルでのベースライン設定と。それはさっき言いましたように繰り返し型の場合でもその設計計画を立てる際にベースラインの目処を立てておくと。こうもう走っちゃってからベースラインどこにすべきかというふうに考えるのではなくて、この繰り返し計画を立てる前に考えておくと。で、繰り返し型だといっても設計審査のステージというのはある場合は、もちろんあると思いますので、その時点のドキュメントセットをベースラインとするということもあります。あらかじめ設定した繰り返しイテレーションの区切りでベースラインを設定しても良いでしょう。で、繰り返し型のプロセスで要求仕様の変更や追加を受け入れる頻度が高い場合には、特に後のトレーサビリティを確保するために発生したイベントによってベースラインを適宜設定することが重要ですと。要するに繰り返し型で要求仕様はどんどん変更していいんだよというふうにやってしまうと、じゃあ後で、こう後ろに戻るっていうような時に、どこまで戻っていいかというところでこう揉める時があるんじゃないかと思うんですけども、そういった時のためにも最初にベースラインをどこに設定するかっていうのをあらかじめ決めておくっていう必要があります。で、ベースラインはどんな時に設定するかと。ベースラインの本質ですね。ベースラインは変更作業の基準点として設定します。過去の状態に戻らなければならなくなった時に威力を発揮します。ベースラインの間隔があまりにも広いと大きく後戻りしなければなりません。まあ、当たり前ですね。逆にベースラインの間隔が狭いと変更作業の基準点が曖昧になる可能性があります。あまりにもベースラインがこう細かく区切られていると、どこに戻ったらいいんだろうっていうのはよく分からなくなっちゃうってことですね。で、ベースラインは何か不測の事態が起こった時に安心して作業に戻れるように軌道修正するための起点として設定します。軌道修正するための起点ですね。で、ベースラインはもう一つはシステムを派生させるときに設定しますと。大きな仕様変更があったとき、もしくは派生製品を作るときにベースラインを設定します。次、ステップ3です。構成管理実施前の計画。構成管理の導入の難しさというのが一つあります。それは、構成管理は単なる技術とか手順ではなくて、プロジェクトマネジメントは組織のポリシーにも関係があるん ということですね。で、したがってプロジェクトメンバーや組織の同意が得られないままにトップダウンで構成管理のルールを決めると現場から思わぬ反発が発生し、結果として組織的にソフトウェアの品質を効果的に高めることができなくなることもあります。これ何を言ってるかと言いますと、要するに構成管理はやっていないとは言いながら、こうみんなだから何かしらやってる場合があるんですね。で、個々のグループで何かしらやっているとそれはプロジェクトの中のルールですから、それをやめてこれでやれよというのを上からガーンって言うと、モチベーションが下がるっていう、そういう話ですね。それをこう揉めないでうまくこう協力体制でできるようにしていかないといけないと。で、そのためには例えば構成管理はさまざまな規格で定義されていますので、ISO とか、CMMI とか SLCP とか SVBOX でも定義されていますので、このような定義された構成管理の意味を組織で理解するというところから始めるということも有効です。で、構成管理の準備、構成要素、手順の明確化を行う。精神の企業ではこの部分はプロジェクト計画ではなく組織として企画化しています。この構成要素の手順の明確化ですね。で、組織として構成要素や大まかな構成管理の手順を明確にしておけばプロジェクト前に定義をし直す必要がありません。で、何を構成管理するのか。構成要素の種類依存関係を明確にします。それからどのようにベースライン化するか。これは設計審査、承認のステージとベースラインの関係を確認すると。それからベースラインを詳細にするということはそれだけ管理が複雑になりますので、かといって荒くすると管理は楽になるんですが、問題発生時の手戻りが大きいでしょうと。これらのことをよく考えてベースラインの設定ポイントを決めましょう。それからルールの統一。ローカルな構成管理は悪化ってさっきもちょっと話題にしましたけども、これはローカルに行われている構成管理を無理やりまとめようとすると問題が発生することがあります。で、構成管理の必要性を説明しルールを統一することによって、よるメリットを理解してもらった上で実施すべきです。無理やりやると反発を食ってモチベーションが下がるということですね。ここですね。技術者のモチベーションを維持するためにある程度の許容範囲を設けることも重要です。ここのさじ加減が難しいと。で、構成管理ルールの決め方。で、組織プロジェクト単位で必要な構成管理のレベルを決めます。で、この時には技術リーダークラスの参画というのが必要です。で、構成管理の厳密性と効率はトレードオフの関係にありますので、その境界をどこに置くかっていうのはこの技術リーダークラスの皆さんたちで話し合ってください。で、この構成管理と要求管理、品質管理を連携させるか否かっていうところは企業の方針にも関わる重要な事項ですので、これには企業の上位層への確認も必要になるでしょうと。次、組織の構成管理とプロジェクトの構成管理。組織単位で考えることとプロジェクト単位で考えることっていうのは分けた方がいいですねと。で、組織ごとに決めておくといいものは、標準的な構成管理の項目とかベースラインとか承認方法、変更方法です。だからプロジェクト前に決めた方がいいのものは、プロジェクト特性による差分であるとか、具体的なインプットは何かと、構成管理の管理責任者を誰にするかと。で、構成管理管理の担当者の必要性っていう話がありまして、プロジェクトマネージャーはそのソフトウェアの品質を向上する過程で構成管理がどのような役割を果たしているかっていうのを、これを意識する必要があるっていうのを先ほどシミュレーションのところで言いましたけども、プロジェクトメンバーに構成管理の必要性、方針、ルールを説明する必要がありますね。で、また構成管理がちゃんと実施されているかどうかを監視するってことも重要です。 で、ここの作業者同士の立場が曖昧であったり、企業、地域をまたがっているときには、特に担当者を決めておくということが重要です。で、かつ、ルールに基づいて公正管理が実施されているかどうかは、公正管理の担当者がウォッチし続け、レビューするということが、ソフトウェアシステムの品質向上につながります。まあ、なかなかこうレビューするってこと少ないと思いますが、これをウォッチし続けてレビューするっていうことが品質向上とつながっていると。こう管理する人はやっぱりつけた方がいいってことですね。で、公正管理を実施するための実践するための組織、セキュリティとかですね、コンプライアンスの立場からは、専任者が公正管理を行う方が、できればいいですね。で、米国ではマネージャークラスの専任者が公正管理を担当する場合が多いと。それだけその重要性を認識しているからだと思うんですけども。で、複数のサブプロジェクトに分かれるような大規模プロジェクトの場合は、専任の構成管理担当者、ライブラリアンを割り当てた方が良いでしょうと。数人とかのプロジェクトではそれはないでしょうが、100人とかの規模になってきますと、これは構成管理の担当者がいないとやってやれないですね。で、構成管理導入前のチェックシートということで、これは例ですので、こんなものを作ってみて、導入前にチェックするをやってみるということもいいと思います。で、次が、構成管理の今度実践です。で、実践のところは、ここは流れというよりは、いろんなトピックスっていうか実例の部分を取り上げて、で、説明していきますんで、ちょっとご注意ください。で、まずこの組み込みに特化するってことを最初に言いましたので、構成管理の階層的管理の必要性っていうのを話をします。規模が大きくなったソフトウェアシステムの散在した構成要素っていうのがありますけれども、それはサブシステムにグルーピングして管理すると良いです。構成管理って言いますと、ここの、これが製品に搭載するソフトウェア全体だとして、この丸いこのちっちゃいのが構成要素だとしますと、構成管理で管理するっていうのは、この一個一個の構成要素っていうふうに考えがちですが、これをその構成要素、このちっちゃいやつだけを見ていると、これが複雑になっちゃうんですね、管理が。で、規模の大きなシステムでは、構成要素は階層的なグルーピングにする必要性があると。で、もうちょっとかん、説明しますと、組み込みシステムの構成管理っていうところでは、組み込みシステムの開発においては、構成要素の単体だけでなくて、サブシステム単位でのソフトウェアを、再利用することはよくあります。差分開発ってことですね。この絵にありますように、商品 A、 商品 B というのがあります。で、その中で、ここの赤いっていうか、ピンク色のこのサブシステムは、再利用可能なコア資産であって、商品 A、 商品 B でも両方で使ってましたと。で、これをこの商品 A をこう一緒くたに管理するっていうのと、この再利用可能なコア資産をサブシステムの単位として構成管理しておけば、他の部分の派生要素っていいますか、派生して使うところの部分が変わったときに、ここが引きずられないというそういうメリットがあります。で、もう一つは、変更の多いサブシステムだ、このコア資産じゃない部分と変更の少ないサブシステムを分離して構成管理を実施すると、これは開発の効率が高まって、変更が少なく付加価値の高いサブシステム、この赤いところですね、を不用意なバグの混入から守ることができます。ここをだから分離しておいて、大事なところは分離しておいて、管理を別にしておけば、他のところを直したとしても、ここに手を入れちゃうような間違いが起こらないということですね。だからこの2つは変更しようですと。 で、これは最初 の、 その商品を開発する前の分析時点でこういった分割はしておく必要があります。で、組み込みシステムの差分開発っていう話で、組み込みシステムを差分開発の面から考えた場合、派生を繰り返すことでサブシステム同士の共通点が何であったかがこう分かんなくなっちゃうことがあります。ここにだからこのサブシステム A っていうのがあって、これを派生させてサブシステム A' と A2' っていうふうに派生させた場合、この A1' と A2' はこの派生した後からこう別々の道を歩んじゃうわけですね。で、このような場合は派生した場合のサブシステム群の特徴を分析して、今がこの派生のポイントなのか、それともこれは継承ですけども、継承のポイントかっていうのを判断しますと。で、継承の場合は、A から A ダッシュ、A2 ダッシュっていうふうにこの縦型の変化を生みますけども、この場合はサブシステム A ダッシュ、A1 ダッシュは A2 ダッシュの前のバージョンという位置づけです。どっちが複雑じゃないかっていうと、継承になっていた方が管理は楽ですね。で、この商品群全体で派生を考えてラインナップするとすっきりしますと。要するに開発が始まっちゃった後にこういうことを繰り返しやってるとわけわかんなくなっちゃうということですね。ですからこのようにサブシステムを派生させる場合は、商品群を開発するときにどのように分割するかということを考えることが重要です。ここで派生すべきか継承すべきかということを考えるわけですけども、できるんだったら継承で済ませられるのであれば継承した方が後の管理は楽だと思います。次、組み込みシステムのサブシステム単位での統合。今度は逆に、各製品ごとにバラバラになっていた構成要素を一つのサブシステムに統合するときは、システムの構造が大きく変化するときです。このようにこう一つに統合するような時があります。で、これはだから逆に統合するってことは、ここが壊したになる可能性があるってことですね。で、このような場合は全体に変化を与える可能性がありますので、開発責任者の同意のもとに構成の変更を実施しないとまずいです。勝手にやっちゃうと、ここが一人歩きしちゃうってことですね。で、まあ、ちょっとまとめですけど、サブシステム単位の構成管理は構成管理ツールを使っているだけでは見落としがちな部分です。で、商品群を差分開発、派生開発する際には商品群全体を見渡した構成管理を心がけましょうと。この一個一個の構成要素だけ考えているとダメですよという話です。で、プロジェクト内における構成管理の例と。新規のプロジェクトがキックオフされたら、すでに組織内プロジェクト内に構成管理ルールがあれば、その内容を確認して、なければルールを作っておく。この時、構成管理のルールに合わせてコーディングルールやレビュールール、これ仕様変更や不具合の記表確認、承認のルールなんかも決めておくと良いですね。で、さっき言いましたように、システムによってサブシステムに分割して、サブシステムごとにリポジトリのデータ保管場所を管理します。じゃあ開発時、構成管理はどの時点から始めればよいのかという話。ゼロスタート、もう全くゼロからのスタートの場合は、これは最初からこう管理をしていると、成果物の完成度が高くないのに管理工数ばっかりかかってしまいます。毎日どころか、1時間おきにこうどんどんどんどん作り込んでいくわけですから、それを管理、構成管理してたらたまんないわけですね。こういう場合はシステムがある程度まとまってプロトタイプとして完成度が高まった時点から構成管理を始めましょう。で、再利用するサブシステムがある場合は、これは最初からです。で、再利用するサブシステムがあって差分開発をスタートさせる場合は、このプロジェクトの開始の構成を再現できる必要がありますから、構成管理は最初から始めます。次、 リソース時のリリース時ですねのリソース構成の管理っていうのはこれは重要です。ソフトウェアのリリース時に開発環境等のリソースの構成やリソースのバージョンを明確にしておきます。ソースプログラムを全く同じでもコンパイラーのバージョンを変えたことでアセンブラーのコードが変化することはこれよくありますね。ですからリリースした時のコンパイラーバージョンって結構重要です。これを押さえておくというか記録しておくということは。でこれは一例ですけども、あるシステムをリリースしましたと。バージョン 1.00 でリリースした場合、どんな CPU を使ってどんな OS を使って、でコンパイラーアセンブラーリンカーとかライブラリアンとか開発環境はどのような構成でリリースしたのかっていうことを取っておく。これによってリリースした時の開発環境を再現することができる。逆にこれがないとソフトウェアの構成管理だけされていても環境を再現することができなくなってしまいます。次、設計要素の分類と。これはさっきサブシステムで差分開発の話をしたんですけども、これは構成要素についても同じような話があって、ソフトウェアモジュールの中に変わりやすい部分と変わりにくい部分というのは分離しておいた方がいいでしょうという例です。で実際にどんな例があるかというと、例えばシムケチ対応というのでメッセージの制御プログラムと、例えばシムケチ向けデータというのがこうくっついていたとしますと。こういう作りにして日本語用と英語用というのがあったとすると、これは言語データだけを変更しようとしたときに上の制御プログラムも一緒に構成変わってしまうということですね。でこれはちょっとまずいですねという話があって、でこれは、この制御プログラム表示制御プログラムのところは一つで良かったわけですね。これは構成要素を分離しておいて、これと変わりやすい部分と変わりにくい部分は分けておかないといけないと。でこれは構成要素の分類なんですけども、ある意味その設計する時の、設計思想みたいなところと関係しますので、構成管理は構成要素の分類っていうのは単に構成管理の話だけじゃなくて設計にも関わってくるっていう、さっきのサブシステムの分割も同じですけども、そういう話です。そうですね。変わりにくい部分と変わりやすいところは管理を単位を変えといた方がいいですと。これはアットマーク IT の要求仕様のボトルネックを探るっていう、そういう記事から持ってきている話ですけども、要求仕様の変更と構成管理って話がありまして、このソフトウェアの変更作業のうち3割から6割が変更要求仕様の変更に起因しているという統計データがあります。そうなると、ここ変更になった要求がどのプロセスのどのタスクに影響を与え、どの成果物を改定すべきかが明確になっていると、これは便利ですね。で、多発する要求仕様変更、要求仕様への対策で、さっき、上に書いてありますけど、この依存関係がこう管理でリンクがうまくいっていると、要求仕様の変更をスムーズに実施することができます。でこの非能仕様が二転三転することはよくありますから、要求仕様の依存関係がこう構成管理によってリンクされているとトレーサビリティの強化にもつながります。で例えば、UML でユースケース図を書いたり構造化分析手法の DFD を書くことも有効です。で、これの実例というよりはもう図示すると、こんな感じですね。まず要求書1はに関連する設計ドキュメント、実装に関するドキュメント、テストに関するドキュメント、これがリンク関連付けられているという図です。でこっち側は要求書2に対するドキュメント関連付けられていると。この実際の実物の成果物はこれオーバーラップしている可能性がありますが、要求書の面から見るとこのような関連付けがされているというのが分かるというふうになっているといいですねという話です。でこのようなこの要求仕様に対する構成要素の関連付けっていうのをやると、 トレーサビリティマトリックスというのができますと。このトレーサビリティマトリックスとは、この要件とか、設計書とかテストケース、ソースファイルなどにおいて関連を管理するためのマトリックスを定義することであって、で、一部の、そういう統合開発ツールでは、これがこういう機能がある場合もありますし、まあ、Excel とかの 表計算のソフトで、まあ、地道にやるっていうやり方もまあありますと。で、要求仕様を検索するための用意っていうことで、じゃあ実際にもっとベーシックな方法でないのっていう話です。で、一つのやり方としては、ソースリストの先頭部分に要求仕様番号を埋め込んだ例と。例えば、共通の機能仕様書の定義っていうのがあって、目次に、まあ、こういうふうに、これはだからチェックサムと CRC の、スペックシートですねっていうのがありましたと。で、この CRC の部分についてソースリストがあって、で、その、ヘッダーにコメントとして要求仕様の、ここの目次番号を、項目番号を埋め込んでおくとという例です。で、やっておけば、この、コモン -spec-3 っていうのを、これをグレップで検索すれば、これはすぐに出てきますよねと。で、こんなことやるのっていうふうに思われるかもしれませんが、実際にこの話は、広島市立大学の大場先生の講義で聞いた話で、NASA の、プログラマー、ベテランのプログラマーは、こう一行一行ソースコードの中に、のコメントとして、こういったあの要求仕様の番号を書き入れるということをやっているとという話を聞きました。それはなぜかやってるかというと、その要求仕様の変更というのがこの全体に及ぼす影響が大きいということを知っているからですね。ですから、これは確かに面倒なんですけども、やっておいて、要求仕様が変わったときにどこが変える必要があるかということをトレースするという意味では、これは有効だと思います。で、次で、変更領域の記入例という意味、話で、これも似たような話です。で、今度は変更履歴をソースファイルの先頭のコメントに埋め込んだ場合です。で、これはこうソースファイルをどんどん変更していきます。で、その変更をするときに、このバージョンとして、全体のトータルバージョンの 0.01 というのに、ハイフンで G01 ってありますけども、これは、例えば別な変更管理表というのがありまして、 G01 という、変更の管理表を起用したときに、その番号を入れて、それで直しましたよというのを書いておくと。で、この 0.01-G01 というのを変更したソースコードの中に埋め込んでおくと。で、やっておくと、この G01 というのでも、検索できますし、ここの履歴を見て、このテキストファイルというか文字列をキーワードとして検索すれば、どこが直したかというのがすぐ分かると。これ一見なんかこう非常に面倒くさいように見ますけども、実際にこれやってみると、非常に役に立ちます。どういう時かというと、何かも何かも仕様変更した時に、こうあの時の変更はしまった間違いだったとかっていうことはよくあると思うんですけども、そういう時にこういうふうにやっておくと、一発でそこに行き着けると、すぐ直せるっていうような、そういうメリットがあります。で、次、要求仕様から変更が必要な部分をトレースする。それは、要求仕様とプログラムの仕様書などのドキュメントによって関連付けられていると。これさっきの説明と同じですけども、こうドキュメントをトレースすることが可能ですと。で、要求仕様と関数とかクラス単位が関連付けられていると、さまざまなメリットが生まれます。さっき言いましたように、このグレープによって必要なところを見つけることができると。で、これは何がメリットがあるかというと、システムを構築したエンジニアでなくても確実に変更できると。保守性が向上します。それから修正漏れがなくなると。この関連する部分をこうきちんとこれをやっておくと、グレップにより全部リストアップされますので、この修正漏れがなくなり、信頼性が向上すると。あそこは直したけど、あそこはまだだったとかっていうことがなくなるとですね。それからテストの工数を削減できるっていう話で、 リグレーションテストが必要なサブシステムの特定がスムーズになって、で効率の良いテストができると。要するに要求仕様を変更したことによって、回帰テストやらなくちゃいけないなと、当然ですけども、でどこをやればいいかっていうのは全体に出してやってるとあまりにも大きいので、それを必要なところだけやりたいと、その時にどこをやればいいかっていうのを探し出すことが簡単にできると。次、不具合のトレースっていうところです。このプロジェクトが成果物として出荷された後にフィールドでソフトウェアの不具合が発生した時のことを構成管理の面から考えてみましょう。まず不具合が含まれる構成要素を特定しますね、最初。で次にその構成要素の中の具体的な誤りの箇所を見つけますと。でさらにその誤りがどの時点でどのバージョンで作り込まれちゃったかっていうのを構成を遡りながら調べていきます。で誤りが作り込まれた構成要素およびそのバージョンが含まれたリリース製品を洗い出すと。でそれらの製品をリコール不具合を回収するかどうかを検討します。でちょっとそのシミュレーションをしてみます。である構成要素があって、仕様が3つに派生しました。で構成要素で podsystem10c っていう、これはソースファイルがありました。で最初バージョンを 8.01 っていうバージョンで作り始めます。でここから B 仕様に分岐してバージョン 2.01 になります。でこれを B 仕様で製品 B に使用します。これあのさ、この前にあのこういう派生は良くないっていう話とちょっと矛盾するんですけど、これはちょっとあのここのトレーサビリティの話で、こういった派生のことを説明しないといけないのでこうなっていますが、あんまりこういうあのさっきも言ったようにこうどんどん派生させちゃったら良くない設計ですが、これは例ですのでちょっとそれをご了承ください。で、A 仕様が今度また 8.02 にこれは継承されたって。で今度はここから C 仕様に分岐して今度は1回また改変があって C 仕様で製品 C に使用されたと。でこのあと A 仕様は 8.03 に改変があってこれで A 仕様に A 製品に使われた。先に言ってしまったですね。でここで不具合が発生してバージョンが 8.02、 ここで不具合が発生したことが分かりました。でこれはでここはこっちにもこっちも継承されちゃったというふうなことが分かって、で最終的にはリコールの対象っていうのはこれとこれでしたと。でこの B 仕様はここから分岐したのでセーフだったと、ということが分かったっていう、それ例ですね。だこれは構成管理されてないとこの事実を調べるのは結構大変だと思うんですけども、でこのように構成管理がされていればトレースするっていうことが可能になります。それからリリース後の製品バージョンのサマリー、商品に搭載したソフトウェアのリリースバージョンとその概要をまとめて開発部門や保守部門で共有しておけばユーザーからの問い合わせや不具合の対応に役立ちます。例えばですね、この、話題沸騰ボットっていう、商品があってそのソフトウェアが、ありましたと。そのソフトはトータルバージョンというのがあるように、このコントロール CPU とコミュニケーション CPU とデータと、この3つの大きな区分けから成り立っていたとします。で最初にリリース 1.00 をリリースしたときに、当然のことながらそれぞれのバージョンが 1.00 でリリースしたと。でこれは2003年の1月10日でしたよ。でこのあと 1.01 をトータルバージョンでリリースするんですが、その時に改変があったのはコントロール CPU とコミュニケーション CPU でデータは変わってないよと。でこれのアップデートパッケージは UP の3778 であって、 でこれはいつでしたと、というような感じでこう書いておくと。でその改編の主な変更内容っていうのをこれと合わせて管理しておけば、お客さんとかですね、まあ、営業からですね、問い合わせがあって、こんな不具合があるんだけどって言った時に、ここにもしその不具合の内容があれば、それはこのアップデートパッケージの UP の3779を対応、インストールしてくれればそれで対応ができますと、というようなことを瞬時にこの表を見て対応ができるわけですね。だから構成管理されていればいいってわけじゃなくて、このような情報を抽出しておいて、で一番こう大事なところだけ抽出して管理しておくっていうことも重要だと。で問題解決思考の進めっていう話で、で構成管理の必要性に理解が得られないような場合は、構成管理の欠如によりどのような問題が起きているかっていうのを考えてディスカッションしましょう。まず現在、問題が起きてない場合、じゃあ問題がなければどうしたらいいのっていう話では、この開発量の増加の現状の傾向が進むと、どういう問題点が予想されるかっていうのをみんなで考えてみましょう。それから本当に問題が起きてないかっていうのをプロジェクトメンバーにインタビューしてみるとですね。それから現状のレベルの問題をいくつかサンプリングして、問題の原因が構成管理の問題につながって突き当たらないかということを調べると。結構そういうことあります。で、現場のレベルでどのような対策がなされているかっていうのを調査して、他のプロジェクトに紹介しましょうと。これよくある話で、こうあるプロジェクトではこんないいことやってるのに、他のプロジェクトでは知らないっていうようなことはよくありますので、それを教えてあげるだけでも結構横軸が通るっていうか、いいことがあります。これですね、伝えるだけで大きな効果が得られる場合があります。構成管理の普及活動、これちょっと赤で書いてますけど、ツールを用意しただけでは構成管理は普及しませんっていうのがちょっと実感です。で、構成管理のシステムの存在を知ってもらうことの難しさっていうのが結構あります。で、その対応策として、例えば情報提供のウェブの公開とかデモンストレーションなどを実施することが効果的です。で、これをツールメーカーとかツールベンダーに依頼することは簡単ですけども、デモの前後でその組織やプロジェクトとしての問題点は何かっていうのを、このディスカッションするってことは重要です。こう単にこうデモを任せるだけではいけない。で、あとは仕事のやり方が変わるってことによる抵抗をどうやって和らげたらいいかっていう話では、教育の実施とかですね、このような講義をやるとか、それから個別コンサルティングを実施するとか、周辺ツールを提供するなんていうことも方法の一つです。トップダウンによる適用推進と。で、その上位管理者から普及活動の承認を得ると。それから、その適用率の目標値を設定して成果を測定するとか、定期レポートを発行するとか、といったような企業活動に結びつけると。要するに、こう協力を得ながらやらないとまずってことですね。で、構成管理協力は結構重要です。これは重要な投資です。で、組織としてこの必要性を認識してもらって予算を確保するっていう必要があります。で、効果を監視し改善につなげるためにメンバーを招集し、このメンバーに対する教育をまず最初に行いましょう。それからツールの教育ですね。ツールを使いこなすのは簡単ではないです。で、訓練が少し必要になります。で、しかし、こう食わず嫌いな人が多いっていうのも事実です。で、教育終了後にツールのファンになるっていうか、いいねっていう人は少なくないですから、これはだから食わず嫌いな場合は、じゃあちゃんとこういうものがあるんですよっていうことを教えてあげるってことが重要だってことですね。それからバックアップっていうのは、ちょっと構成管理と切っても切れない関係がありますので、ちょっと話しますと、これはだからこの構成管理の重要なアクティビティの一つでバックアップってのがあります。で、こうデイリーな情報保全の必要性ってやっぱりありますよね。 でベースライン間の管理というのは重要なんですけども、それでもその日々のファイルが破壊されたコストも結構大きいです。それからヒューマンエラーによる被害、オペレーションミスによる意図しないソース変更等なんていうのも見えないですけど、あんま表に出ないかもしれませんが結構あって、大きな被害になります。それからあとシステムレベルの被害といってハードディスクのクラッシュなんていうのは、これはとんでもない話になります。サイトレベルの被害っていうのを考えておく必要性は、もう、この管理担当者っていうよりは組織全体として考える必要がある。それからバックアップ計画を含めた構成管理計画を立てます。ですからバックアップはやっぱりちょっと構成管理とは切り離せないかなと。だインフラストラクチャーが全くなしではちょっと危ないですよねっていう話ですね。で構成管理実践のまとめとしましては、まず、組み込みソフトの開発では構成管理を行う対象 の、その全体を眺めて構成管理の構成をサブシステムに分割する必要があるかどうかというのを考えましょう。で構成管理はプロジェクトメンバー間で定めたルールを維持しながら開発を進められるかどうかというのがポイントです。一人が知っていればいいというわけではない。それとその、ルールの、遵守を構成管理ツールに託すということは可能ですけども、それで全ての管理が行われるわけではありません。それから構成管理がルール通りに実施されているかどうかをウォッチする担当者を決めて定期的にレビューを行うということが重要になります。で不具合の発生に伴う迅速なトレースをするためには、リリースしたソフトウェアのバージョン管理と、この変更内容は製品に関わるメンバー間でこれは共有した方がいいですね。で最後の章、構成管理ツールによる効率化っていう話です。構成管理ツールなんですけども、構成管理ツールは主にソースコード、オブジェクトコードの管理に使用します。でベースラインの中間段階でも構成管理が可能であって、で設計者の負担を減らしながら管理を行う助けになります。で構成管理ツールの発達によってこれまでの人手に頼っていた構成管理から大幅な進歩を果たしました。でそれまで個人レベルで行われることが多かったソフトウェアの管理が構成管理ツールの導入によってプロジェクトレベルの管理に引き上げられるようになりました。このですから、この個人レベルでっていうのは具体的にはじゃあ何かっていうと、最初の方でシミュレーション しましたけども、普通に考えればフォルダーをある時点で、プログラムソースプログラムを突っ込んでいるフォルダーをコピーしておいて、でそこから先また違う、コピーした方のフォルダーから変えるというような、そういうやり方ですけども、それでもいいんですけども、それは一人じゃなくてこうプロジェクトでやろうとした時にそれがうまく回っていくかっていうのはなかなか難しいですよね。でそれをうまくこう管理するっていうことで構成管理ツールっていうのが便利に使われると。でさらにこれは構成管理だけではなくて変更管理とか進捗管理との連携をツールで行うということも、ツールによってはできる。これは結構重要といいますか、便利ですよね。ちゃんとやれば組織として 全体でできるんだったら、これは、できれば非常に連携というのは便利です。で構成管理ツールを導入するって話になるわけですけども、ただ気をつけなくちゃいけないのは、構成管理を実施するっていうことイコール構成管理ツールの導入ではないっていうことですね。これがこうイコールだっていうふうに、認識されちゃうケースが多いと思うんですけど、これは違うっていうのは今ずっと話してきましたけども、構成管理ツールの導入イコール構成管理を実施することではないんですね。 で、構成管理ツールを導入することで開発効率をアップするんですが、この組織全体でのベースラインの決定とかですね、それから構成管理ルールなどのコンセンサスが得られていなければ、これはうまくいかないと。さっきも言いましたように、プロジェクトメンバー全員が同じレベルで認識をしていないと、いくらツールを導入したとしても、それではうまく回らないということです。で、大事なのはソフトウェアプロジェクトの品質向上の目的を忘れずに、構成管理が果たす役割を理解しながらツールを使いこなしましょう。で、よくありがちなのが、ツールに使われてしまうと、構成管理の目的を見誤る可能性があります。ツールを導入しましたと、これでうまくいくっていうふうなことではなくて、構成管理の目的とは何か、何が効果があるのかっていうことを認識しながら使っていかないといけない。構成管理ツールはあくまでもツールですから。で、構成管理ツールの使用で、構成管理ツールを利用する際には、その使用方法をプロジェクト内で確認して、全員が基本的な操作ができるようにします。だから一部だけできるっていうのはちょっとまずいんですね。全員が基本的な操作ができるようになっているということが重要です。で、例えば構成管理を、の構成を分岐するときの名前付け、ネーミングルールやなどをあらかじめプロジェクト内で決めておくといいですねと。これだから通に頼れないですね。ネーミングルールなんて、そのローカルな話なので。で、日常を行う作業の簡単な手順書を作ることがもう有効です。これは多分そういうことで皆さんやられてると思いますが、実際構成管理のツールっていうのはやることいっぱいありますので、できる機能は山のようにありますので、その中から本当に日常を使うところの機能を抽出して、それだけの手順書を作っておくっていうことは結構有効です。で、構成管理ツールの使い方については、この本講義ではこう触れられませんが、こう自分たちの組織またはツールベンダーの講習で学習してくださいと。まとめ。まず、構成管理の対象となる構成の要素の重要度と変更の頻度の関係を理解してくださいと。最初の方に説明しました通り、プログラムというのは変更の頻度が高く、かつ重要度が大きいと、そういう特徴を持っていました。ただ、そのプロジェクトによっては、要求仕様が重要度がとても高い、もしくは変更が頻度が高いっていうようなプロジェクトもありますので、必ずしも、プログラムだけが重要度と変更が高いとは言いません。そこら辺はご自分のプロジェクトではどうかっていうことを考えてください。次、ここが大事なところで、プロジェクトマネージャーはソフトウェアの品質を向上する過程で、構成管理がどのような役割を果たしているかっていうのを、これを意識してください。これは重要ですね。その構成管理とソフトウェアの品質向上の関係は何なのかということを意識する必要があります。トレーサビリティである場合もありますし、ベースラインとの関係でもある。それから組織としてのルール、それからプロジェクト単位でのルールって何かっていうことを明確にしておきましょう。それからプロジェクトメンバー全員に構成管理の必要性、これ全員にってところが重要です。全員に必要性、方針、ルールを理解させ、管理の状況を定期的にレビューしてくださいと。定期的にレビューするっていうのはなかなかやりませんが、これが必要です。それから構成管理ツールは、構成管理活動を実現する手段の一つであると考えて、これは有効に利用しましょう。それから、組み込みシステムをサブシステムに分けた時の構成管理ってことを考えてください。最後に、この組織的な構成管理に教育は欠かせません。まあ、今日の講義もそうですけども、定期的な教育っていうのを実施する必要があります。単にやっぱツールを導入するだけじゃなくて、教育を定期的に行うっていうことが大事だということです。
はい、以上どうでもありが
す。
とうございました。皆さんお疲れ様です。どうもありがとうございます。ちょっと皆さんお疲れになったんではないかと思いますけど、 もうすぐ休憩に入りますので、まずは質問がありましたら、どうぞご遠慮なく。あ、どうぞ、こちらの方。
トヨタ自動車中岡と申します。ご講義ありがとうございました。先ほど非常に興味を持って聞かせていただきたいんですが、2点ほど質問ありまして、はい、まず、構成管理自体は前半の部分の説明で欧米とかが非常に導入されていると聞いているんですきましたが、構成管理ツールの方の導入もやはり進んでいるかという点、1点目で、2点目がですね、構成管理ツール導入イコール構成管理イコールだということではないというのは非常にそうだと思うんですが、逆にですね、今非常に複雑になっている組み込みソフトの上で構成管理ツールを導入しなければ構成管理自体実施することが不可能ではないかと、非常に難しいではないかと僕自身考えていますけど、どのようにご考えかを教えていただきたいんですが、お願いいたします。
はい、この質問はですね、田中さんに答えていただくといいと思います。私、構成管理ツール のメーカーの人間じゃないので、自分のプロジェクトの規模でしか答えられないので、ちょっと田中さんお願いします。
すみません、もう一回ご質問の1個目を確認させていただきたいんですけれども、はい、ツールの日本の
普及
状況でよろしかったでしょうか。はい、そうですね。ですね、最初に生駒の方から今回の講義のテキストのですね、最初のイントロダクションのところで少し組み込みの統計情報がどっかに載ってるっていう URL があったと思うんですけれども、あちらに具体的に何パーセントの企業がどういった構成管理ツールを導入しているっていう話は載っています。で、現在どんな感じかというと、私のちょっと、仕事柄どこ行って話を伺った感触から言いますと、構成管理ツールというよりはバージョン管理ツール CVS ですとか VSS ですとか、そういったものを使われている方は、そうですね、感触からすると組み込み系だけじゃないんですけれども、私が言っているのは、50% ぐらいかなと思っています。で、それを使って実際にその変更管理とか含めた構成管理をやってらっしゃる方がどのぐらいかいるかというと、これはかなり低くなります。現在変更管理を、やってらっしゃるって言っても、だいたいエクセルで管理してしまっていて、具体的にその要求仕様ですとか、仕様書ですとかソースコードとの関連付けをしっかり行っていらっしゃるっていう方はかなり少ないですね。あとは変更管理に関しましては、あるところは会社でしっかりそのシステムを作って使っていらっしゃるという方が多いです。で、大体回答になってますでしょうか。はい、2点目なんですか。
だいぶ組み込みソフト自体複雑になってきているんですと思いますので、今後見据えて、構成管理する上で、構成管理する上でやはり構成管理ツール、適当な構成管理ツールを使うのが今後もう必要条件になるのではないかと思うんですが、どう思われますかということです。
はい、何を使うかにもよると思うんですけれども、やっぱり やっぱり強制力を持たせるっていう意味と、あとどうしてもこうツールを導入しようとすると抵抗が、ごめんなさい、構成管理は要はその開発自身に規則を持ち込むわけですから、どうしてもこの規則にのっとってちゃんとやってくださいと、例えば文書はこういう名前にしてここに保存してくださいとか、ちゃんと変更要求はこう紙に書いてここに登録してください、変更要求の内容はこうやって書いてくださいって言ったところで守ってくれる人ってなかなか少ないんですね。その強制力を持たせるためにツールっていうのはどうしても必要になるんじゃないかと私は思います。ただそれが例えばExcel の何ですか、自動入力システムを自分で作ってマクロとか使ってやるっていうのも、こういうシステムが作れるんであればそれでも結構だと思いますし、あらかじめその構成管理ツールの会社っていうのはそれぞれ ある何でしょう、開発方法っていうのをこう経験として持ってますんで、それぞれ そのそういうテンプレートを利用したいのであれば、構成管理ツールといったものを使われるのも一つではないかなと思います。 よろしいでしょうか。はい、
よろしいでしょうかね。あ、はい、どうぞ。
あ、すいません、質問させていただきます。一番最初に本講義のゴールということで組み込みにポイントを置くっていう話があったんですが、ちょっと講義の中でどこにポイントを置いてたのかよくわからなかったのでもう一回説明していただけると嬉しいです。
その組み込みに特化したところっていうところでは 大きなところで2つありまして、そのソフトウェアの構成とそのハードウェアの構成っていうのがあって、それはソフトウェアだけ構成管理していればよいのではなくて、ハードウェアの構成も一緒に1位に構成を管理しておかないと、そのソフトウェアだけ構成管理していても同じ状況を、ある時点の状況を再現することができないっていうところがまず1点と、それとその組み込み、そのエンタープライズ系、とかそのビジネス系のソフトウェアっていうのは、全部は全部じゃないですけども、例えば受注して作るっていうものであると、その再利用性っていうのはそんなに多くないと思うんですけども、組み込みの場合はそうではなくてハードウェアも含めてソフトウェアの再利用性も高いと思うんですね。でその時にさっき途中出てきましたけども、そのソフトウェアの再利用する資産を別の、その構成管理をサブシステムと考えてサブシステム単位で構成管理をしておくっていうところは、ビジネス系のソフトウェアとはちょっと違うところではないかということの、その2点ですね、大体。
そのビジネス系のソフトでも、はい、開発環境とかは、記録しておかないといけないと思うんですよ。ってこと、はい、そういう意味だと同じだと思うので、例えばエレキを超えて、さらにそのメカ的なハードのやつまで抑えなければいけないのが、組み込みと違うのかなとか、そういう話なんですか。
そうですね。ただそのビジネス系の方は、ある意味例えば Windows だったら、その Windows XP であったらそのプラットフォームが変わったとしても動くとかっていう可能性は高いじゃないですか。プラットフォームインディペンデントの要素が高いわけですね。ところが組み込みの場合はなかなかそういかないですよね。 CPU が変わっちゃったりすると、その本当にこう総数自体が動かないっていう可能性が高いので、どっちかというと比率からすると、その今言われましたように機械系もそうですし、機械電気ソフトとこの構成を管理しておく必要があるということです。はい、
分かりました。ありがとうございます。
他によろしいでしょうか。 あちらにお願いします。
サブシステムに対しての考え方なんですけれども、
はい、
例えばこれ一つのプロジェクト、まずお客さんからの要求仕様があって、全体を1個のプロジェクトとしてまとめて、で管理をしようとした場合、まずサブシステムというよりは全体でこれだけありますっていうような構成管理として出来上がると思うんですけども、そこからサブシステムに展開していくのにちょっとイメージが今湧いてなくて、何か具体的な、なんかそういう例というようなものってないですか。
それはですね、電子ポット商品群っていうので、実はプロダクトラインっていう考え方で、そのサブシステムにこう分解して分析して、設計していくっていう、そういう話があるんですけども、これはちょっと今日の時間ではそうなかなかできなかったので、ですから今言われたような、例えば一つの商品の開発っていうことだけにこうフォーカスしてしまうと、さっき言ったそのサブシステムの分へ分割ってなかなか難しいです、はっきり言って。だから、実質的には、例えば同じような商品を、1回2回3回ぐらい作ったとしますね。でそうすると1回2回3回作ったことによって、どこら辺が共通の資産かなっていうのがだいたい見えてくるじゃないですか。でそこら辺まで来ると、だいたいどこに分割すればいいかっていうのが分かると。だからまず新規で最初にこう1つ作るっていうところで、きれいにサブシステムに分割するってなかなか難しいと思います。ですから最初はバラバラであったとしても、それをいくつかこう商品群を作っていく段階でどこにまとめたらいいのかっていうところが分かってくると。で途中の図でもありましたけど、どっかでそれを統一するという部分が場面があって、その時にそれでいいかどうかっていうのを、こうその関わっている人たち全員でこう話し合うっていうか、いう必要があると、そういう形ですね。
分かりました。ありがとうございます。